界を勝ち抜いて、最後はこのローマ世界を統一するようになったということなんですね。で、このようにして帝政ローマが始まったというのが BC 27年なんですけども、複雑なんですね。で、このカエサルと、このオクタビアヌスですね、アウグストゥスを比較することができます。で、先ほど言ったようにカエサルっていうのは見たくない現実という、もうすでに共和制というのが役に立たない。共和制というのは本当に意味がない。さっさと撤廃して、新しいシステムにするべきであるというのがカエサルの考えであったんですけども、オクタビアヌスはそうではなくてですね、逆に多くの元老院の人々が、カエサルの後継者として共和制を廃止するんじゃないかと思っていたところに、矢先に、いや、そんなことはないです。我々は共和制を守りますと。で、共和制に復帰宣言を突然行ったんですね。これは誰も予想し得ない、この正反対のことが起きたということなんです。で、元老院側はすごく驚いて大喜びしたんですけども、実際にこの時に放棄した特権っていうのは、三島政治権などの内戦時には非常大権であったけども、すでに有名無実化している意味のない、この法律は全部自分のものとせず、譲ったということなんですね。まあ、このようにして彼は、ある意味自分自身が本当に必要なポジションだけはしっかり確保しながら、いらないポジションを全部捨てることで、自分が王様にならない、自分が独裁者にならないということを、よくアピールしたと言えますね。で、その後はローマ全軍の一元管理が結局オクタビアヌスのもとに行くようになりました。で、これどういうことかというと、この地図がありますけども、まあ、その当時やっぱりこの国をね、守るっていうのは簡単なことではないわけですね。やっぱりその軍隊を率いなきゃいけないので、軍事的な才能もなければいけないので、ただこのローマ世界の地図を見てみると、本当にこの危ないエリアっていうのは、まあ、ヨーロッパのライン川のらへんですね。ゲルマン民族がいるライン川とか、アラビア半島のアラブ人がいるアラビア半島の方とか、まあ、北アフリカの一部分なんです。で、完全にローマ世界の中に入りなっている地中海側とかはあんまり危なくないんですね。で、このアウグストゥス、まあ、オクタビアヌスが提案したことは何かというならば、一番危ないところは私が責任を持って守りますと。しかし、この地中海内側のあんまり危なくないところは、元老院の皆さんが責任を持って管理してくださいと。私は一番危ないところを守るので、皆さんは楽に、この一番安全な部分を守ってくださいと。いうことで、元老院属州と言われている元老院に属する植民地と、皇帝属州と言われているローマ皇帝に属する部分に分けられたんですね。でも、どっちが軍隊が必要かというならば、当然危ないところが軍隊が必要なので、やりたくない。危ないところ。で、実際的にそこをオクタビアヌスが握るようになるんです。だから、ある意味元老院の人々は安全なところを守ってるんですけども、あんまり軍隊がいらないんですね。まあ、このようにして彼は あたかも自分がですね、一番危ないところを皆さんの代わりに守ってあげてますよというふうな形で、密かに全ての軍事の指揮権を自分の手にするんですね。まあ、このようにして、いわゆるこれも同意の上で、ローマの共和党の共和制というか、その元老院の人々が大いに認めて、満場一致で認める中で、結局このような軍隊を管理する権利を手に入れたということですね。堂々と、公式的に。で、このようにしてローマ皇帝というのは誕生して、共和制の復帰宣言から3日後の11月16日に、オクタビアスにアウグストゥス、尊厳者の称号が行われたと。元老院は満場一致で国の全権を掌握するように混成したって書いてあるんですね。だからつまり、オクタビアヌスはですね、自ら私が王になるとか、私が独裁するとか、私が国のシステムを作り変えると自ら宣言するよりは、相手がそれを願っているように持っていって、むしろお願いされる形だったと。で、またオクタビアヌスは数度にわたり辞退した上でこれを承諾し、この日以降正式にインペラトール・カエサル・アウグストゥスとなるようになったと。ね、ある意味その何回にもわたって辞退したと。ちょっと日本人みたいですけどね。この自分がやらなくてもいいですよと言いながらも結局は受け入れたと。で、いわゆるローマ、自分をインペラトール・カエサル・アウグストゥスと。 インペラトールというのはエンペラの源ですね。